キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介していますキネマのすすめ。今日紹介するのは今週土曜日8月8日から公開されますノビです。今年は戦後70年ということで戦争に関する話題も数多く聞かれますよね。まあ、映画業界でも、まあ、この節目の年に様々な映画企画が発表されています。終戦の玉音放送に関する人々を描いた日本の一番長い日、6000人ものユダヤ人にビザを発給して、まあ、その命を救った日本人外交官を描いた杉原千畝、名将山田洋次監督も吉永小百合主演で長崎での原爆を描く母と暮らせばを制作しています。さあ今日紹介するこのノビも第二次世界大戦末期のフィリピンの戦場を舞台にしたもので、原作は大岡昌平の小説なんですね。戦争文学の代表作としてよく知られています。1959年には日本映画の巨匠市川崑監督によって映画化されているんですが、まあ、今回鉄尾やバレットバレーなど、まあ、世界的に評価される塚本晋也監督が新たに映画化しました。さてそのストーリーなんですが、日本の敗色が濃くなった第二次世界大戦末期のフィリピンレイテ島、結核にかかった田村一等兵は部隊を追い出され野戦病院に送られますが、食料不足を理由に病院からも受け入れを拒否されてしまいます。行き場をなくした田村は空腹と孤独と戦いながら島をさまようことに。次第に彼は精神の均衡を失っていきます。塚本監督は高校時代に読んだこの小説ノビの印象が強烈に残っていて、20年ほど前本格的に映画化を企画しました。海外に出資を募ったそうですが、作品の規模の大きさもあってなかなか実現できなかったそうです。まあ、いつかは映像化したいとずっと思い続けていたそうなんですね。で一時期はアニメーションでの映画化も検討した時期もあったそうなんですが、まあ、鉄をはじめ独特のビジュアルイメージで有名な塚本監督、まあ、彼らしい独特な戦場アニメーションになった可能性もありましたが、まあ、これも実現には至りませんでした。大岡昌平の親族に手紙を送って映画権を得たことから、まあ、今作らなければチャンスはないと自ら監督、脚本、編集、撮影、制作、主演を兼ねる自主映画としてついに映画化をスタートしました。物語の舞台となるフィリピンにはもう最小限の人数でのロケを敢行しているほか、まあ、出演者やスタッフもプロは最小限でボランティアスタッフがかなり協力しているそうです。キャストは主演の田村役を自ら演じる塚本監督以外も、まあ、個性的なメンバーが揃っています。戦場で生き残るために狡猾に立ち回る男安田を、まあ、最近は役者としての活躍が著しいリリー・フランキー、戦場の凄みを漂わせる伍長役に元ブランキー・ジェット・シティのドラマ中村達也、戦場で豹変していく若い兵隊長松を、まあ、今回オーディションで選ばれた森優作、いわゆるプロの役者ばかりではないフレッシュなキャスティングで統一されていること、これまるで観客が、まあ、その場にいるような戦場のリアリティを感じられるようになっています。このノビという作品は大岡昌平の戦争体験が元になっていますから、まあ、戦場での描写はかなりリアルです。目を背けたくなるシーンの連続なんですが、まあ、それこそが監督が伝えたい戦争の本当の姿でもあります。日本だけでなく海外で高く評価されている塚本晋也監督の作品らしく、まあ、この作品は第71回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門に選出される栄誉を受けているんですね。これ余談なんですけれども、塚本監督は来年公開になります、マーティン・スコセッシ監督の話題作沈黙で重要な役どころを演じているんですね。江戸時代初期のキリシタン弾圧を描いた遠藤周作の小説の映画化ということで、スコセッシ監督が長年映画化を希望していた念願の作品なんですね。オーディションでスコセッシ監督に会った塚本監督は、塚本ってあの映画監督の塚本かとね、 鉄夫と6月の蛇が好きだよと、スコセッシ監督に言われたんだそうですよ。やはりこの映画というのは世界の言葉国境を越えるんですよね。それではここでこの映画のびの塚本慎也監督のコメントをお送りしましょう。
FMK モーニンググローリーをお聞きの皆さん、こんにちは。映画のびの監督塚本慎也です。もう原作と出会ったのは僕が高校生の時ですね。10代の時に読んで、でまあ、本当に衝撃を受けたというか、すごくこう印象に残って、いつまでもそのまるでその田村一等兵というのが主人公なんですけど、その一等兵に自分がなったかのような気分になって、でフィリピンの戦争なんですけど、その戦争の自分がまるで体験したかのような気持ちになって、しまったって感じですね。はい、いや本当はですね、この映画大きい予算で作りたかったんですね、ずっと。でまあ予算が結局集まらなかったので、ずっと先延ばしにしてたんですけど、で結局3年ぐらい前にもういよいよ撮ろうと決めた時はお金がじゃああったかっていうと特に全然なかったんですけど、ただまあ今も撮らないとこの先非常に作りづらくなるというような予感がしたもんですから作ったんですけど、具体的に言いますとだんだん日本がこう戦争の方に近づいていくような気がしまして、こういうこのそのフィリピンで兵隊さんがこうボロボロになっていく話なんで、こう非常にこう作りづらいというか好まれない企画にこうなっていくという感じがしたもんですから、まあ作家としては20年ずっと作りたかった映画ができなくなるっていう危機感と、であともう一つはこういう映画が作れなくなるというような、その世の中そのものが嫌だなということで、その映画をこう投じたいというか一石投じたいという気持ちで作ったんですけどね。まあ、70年を最初こう目指して作ったわけじゃないんですけど、その70っていうのは偶然のようで偶然でもなくて必然と言えると思うんですけど、その70年っていうのは戦争、実際フィリピン その戦争に行った人は90歳過ぎちゃってますんで、そうするとだんだんいらっしゃらなくなって、で戦争のその実際に体がでこう痛みを感じている人がこう少なくなればなるほど戦争の方に近づいていくという気配が濃密になっていくというのはくっきりしている図式だったもんですから、70イコール戦争体験者の方はだんだんいらっしゃらなくなる、イコール戦争の気配にどんどん近づいていく、イコール自分がもう作んなきゃいけないっていうんで必然だったかもしれないですね。原作そのものでももうくっきり映像は目に浮かんだんですけども、自分自体がその戦争を体験してない世代ですんで、何かしらその戦争体験者のやっぱり肉声というのを聞いてからじゃないとどうも映画を作ってはいけないというか、まあ、不謹慎までは言わないんですけど想像で作っちゃいけないような気がしまして、で10年前に実際にフィリピンのレイテ島に行った方にインタビューをしたんです。でまあ相当やっぱりいろいろな恐ろしい話をたくさん聞いて、でその話を体に染み込ませて映画にしたという感じです。一等最初に高校生の時に原作読んだ時に感じたのが、フィリピンのものすごい美しい、そして力強くて力強いその風景と、なぜ人間だけがこのようにこうドロンコになってボロボロになって不可思議な愚かしいともいえる行動をしているんだろうというのが印象に残ってて、でその後30代40代映画を強く作りたいと思う時があるんですけど、そのたびにそのコントラストだけはどうしてもやりたいというのは欠かせなかったんです。テーマ自体は確かにこれまではこう都市の中で悶々とこう何ですかね、自分がこう生きてる実感とかを探す人たちの物語を作ってきたんで、風景がまず全然変わったんですけど、うん、これまでのコンクリートからこうなんか離れてその外側にある自然みたいな世界が来るので、自分としても早くその自然の世界に都心の中でのうわーってぐちゃぐちゃぐちゃっとしたのからこう解放されていきたいっていうのはもうずっと願ってたんですけど、海外のリアクションはですねもう真っ二つ賛否両論っていう感じで、まあ日本も多分そうなのかなとは思うんですけど、まあやはり戦争映画ですのでその暴力的なシーンが出てくるわけですけど、それが人によってはトゥーマッチだっていう人もいれば、人によってはいや戦争っていうのはもともととても暴力的なものなので、これをそういうふうに描かなければ戦争を伝えたことにならないからこれでいいんだっていう人と分かれた感じですね。劇場で見ていただきたいんですね。音がですねとにかく劇場で見ていただくように作ってありますんで、その映画そのものも何かこう物語でどうのこうのっていうんじゃなくてですね、 戦争をこう実際本当の戦争を体験するのはもちろん嫌でダメですから、その代わりに疑似体験するような感じで作ってるんで、劇場で見ていただくとその戦争を疑似体験してたみたいな気になっていただいて、戦争っていうのはなんかこんなもんなのかなっていうのがちょびっと分かっていただけるんじゃないかと思ってるんですけどね。実際の戦争はもっと恐ろしかったですけど、僕の話聞いた限りでは。でもまあそれになるべく近づこうと思って作ったんで、なるべく劇場で体感していただくとありがたいなという気がします。まあ、戦争の映画なんですけど、特別にあるこう何ですか、政治的なメッセージとかあるこう特別な思想をこう図式的に作ってこう押し付けるようなものでは全くないんで、あくまでもその大岡昇平さんの原作をこう豊かな原作をこう自分なりに芸術っていうとちょっと笑っちゃう表現ですけど、芸術として作ったものですので、これとにかく浴びていただいて、でその後に何かこう何を感じるかとか、でその感じたことでこう家族で話し合ってもらうとか、友達と話し合ってもらうようなきっかけにこうしていただけたらなと思うんですけどね。
監督のインタビューをお届けしましたけれどもね、これねまさに最後におっしゃってましたが、まあ、話し合うきっかけになればということですけども、本当その通りでね、もう一回考え直すのにもう見ていただきたいというふうに強く思いましたね。本当にその妙に美化するとかね、そういうことではなく、その物語を実際に体験してきた話を、そのまま映画化にしてあるということですよね。さて、実は今回のコメント、まあ、時間の都合でカットした部分もありまして、ノーカット完全版インタビューというのを現在 FMK のオフィシャルサイトでポッドキャストしています。塚本監督の映画への思い、ぜひ感じてください。今日紹介したノビは電気館で今週土曜日8月8日から公開されます。壮絶な戦場、見事な映像で描いたノビ、あなたも劇場で体験してみてください。なお8月8日の公開初日には電気館で塚本晋也監督の舞台挨拶も予定されています。詳しい情報は電気館、電話 096-352-2121、096-352-2121までお問い合わせください。以上、キネマのすすめでした。